五六二章一節から四節、司会者がお読みします。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。
アーメン。
天と地が一つになると題しまして、末森桜子牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
ハレルヤ。
素晴らしい主の皆をこのペンテコステの日、皆さんと共に褒めたたえることができます。幸い、恵み、祝福、特権、すべての天国の恵みを心から感謝いたします。このペンテコステ礼拝において、今日はこのようにしてペンテコステ礼拝ですから、このように用意しましたという、そのようなお言葉をいろんな人からいただきまして、今日の総額、まず最初に総額からいきますと、ちょっといつもと違う総額でしたね。お気づきになったでしょうか。これは、何でしょうか。トランペットをイメージしたですね。トランペットの調べだそうです。ピアノで弾いていただきましたけれども、このペンテコステを喜び、記念し、その喜びをこのラッパの音でですね、この喜びをこのような総額を真由美さんが選んでくださいました。また今日、この私の左手にあります、このいつも毎週、吉田清香姉妹がお花を、献花をアレンジしてくださいます。今日は赤で、花正さんにお願いしました。この赤で、さらには今日ですね、清香さんが、すべての人に聖霊が下り、聖霊の木にすべての人が熱く燃やされる。これをイメージして、小さいお花もあるし、大きいお花もあるし、子供から大人まで全ての人たちに聖霊が下る。細い人も大きい人もですね、小さい人も背の高い人も、もう全てですね、これ見てわかる通り、全て神様の終わりの時に、神は終わりの時に全ての人に聖霊を注ぐという、このヨエル書の約束のこの成就を心から喜びながら、清香姉妹がこの今日献花アレンジしていただきましたし、また皆さん一人お一人がここですね、赤いのを身につけて、今日私たちにこの聖霊の火が下り、そして教会が誕生したこと、このことを皆さんと一緒に喜び、ペンテコステというのは主が何を成してくださったか、主が私たち一人一人罪人に対して主がどのように祝福を持って臨んでくださったか、このことの思いを起こすこのような日であることと思います。詩編の133編、先ほど唱詩を読んでいただきました。この唱詩の通り、見よ、兄弟が共に座っている、なんという恵み、なんという喜び、かぐわし油が頭に注がれ、ヒゲに滴り、衣の襟に垂れるアロンのヒゲに滴り、ヘルモンに置く梅雨のように、シボンの山々に落ちる、シオンで、これ教会のことです。教会で主は、布告された祝福と常しえの命を、今日この素晴らしい祝福と常しえの命を、皆さん兄弟姉妹と共に喜び、このところに一つに集められたことを心から主に感謝します。ご一緒に祝福のご挨拶をいたしましょう。今日はペンテコステですから、聖霊十万祝福しますと、このように互いに告白して、また聖霊十万であること、互いに喜び、ご挨拶したいと思います。両隣の方、また前後ろの方、聖霊十万祝福しますとご挨拶しましょう。
聖霊十万、
聖霊十万祝福します。
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 ライブ配信の皆さんも聖霊十万祝福いたします。
みおさんも祝福します。
また今日は、ジュオン君のお友達が韓国からですね、韓国の生徒が来てくださいました。一言お祈りをします。ご愛なる天のお父様、ハレルヤ、素晴らしい皆を心から賛美いたします。主に愛に等しい私たち一人一人を あなたが今日も帰り見、憐れみ、そして愛してくださり、とこしえの命、祝福を持って、このところで私たち一人一人を迎え、そして祝福を与えてくださる恵みを心から感謝いたします。集いしを一人お一人、子供から大人まで、すべての者たち、国籍を超えて、日本人も韓国人も、すべてあなたの御前に集まり、今日一つにされて、礼拝を捧げることができます。心からこの喜びを感謝いたします。王の王なるイエス様、唯一礼拝を受けるにふさわしいあなたのお方を今日私たち心一つにして礼拝します。このことを通してあなたがこの地にあって、この教会にまた集いしを一人お一人に聖霊の恵みを2000年の前と同じように注いでください。私たち一人一人を御言葉によって信仰を与え、また御言葉によって正しめてください。聖霊の力に預かって今日このところから大しく証人として、あなたの証人として、福音を述べ伝える者として祝福を受け、そしてその祝福を流す者として私たちをこの朝導き、祝福し、そして使わせてくださいますようにお願いいたします。あなたが願っておられるすべての国民に福音が述べ伝えられるように、今日もこの礼拝から始めてください。私たちの礼拝を用いてください。私たちを用いてください。どうぞ主よ、国々に神の国を来さらせてくださいますようにお願いいたします。また病の中にある者にはどうぞあなたの力を持って、お知恵を持って病の癒しを与え、神の国を前進させてくださいますように。悩みの中にある者、倒れている者、また今教会から離れている者、まだイエス様あなたを信じていない者、すべての者たちに今日聖霊の火が下りますように、主の慈しみと恵みが豊かに注がれ、あなたのもとに立ち返る時となりますように導いてください。すべてあなたの御手にお祈りいたします。心からの感謝と賛美をもって尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ペンテコステの日、今朝使徒言行録2章の1節からの御言葉を読みましたが、ご一緒に読みましょう。使徒言行録2章の1節から4節をご一緒にお読みしたいと思います。2000年前ペンテコステのこの日に何が起こったのか、使徒言行録2章の1節から4節、新約聖書214ページご一緒にお読みしましょう。3、はい、50歳の日が来て一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。アーメン。イエス様は復活し、そして40日にわたって人々の前に現れ、神の国についてお話をされた。そしてこの人々に対して使徒言行録1章の4節にあります通りこう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待っていなさい。約束の聖霊をエルサレムを離れずに待ち望みなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからである。この約束を聞いて待ち望んでいた120人の人々、この人々に今読みました2章に記されている通り、一同が一つになって集まっていると聖霊の火が下り、そして教会が誕生しました。この時この様子を見た人々は2章の14節に書かれている通り、酒に酔っている、この聖霊が下った人々の様子を見た、その人たちは客観的にその様子を見た時、この人たち酔っ払っていらないか、みんなで集まってお酒飲んでですね、どんちゃん騒ぎしてたんじゃないか、なんかお酒酔ってるような、そのような様子に人々からは見えた、そのように書かれています。しかしそれに対してペテロは 2章の17節、旧約聖書ヨエル書の御言葉を引用し、神は言われます、終わりの時に私の霊を全ての人に注ぎますと、酔っているのでないんです。お酒を飲んで酔っ払っておかしくなっちゃったんじゃないんです。これはあの旧約聖書に記されている予言が、ヨエルが語った、その全ての人に終わりの時聖霊が注がれる、これが今私たちに実現し、このことが起こったんです。お酒に酔ってるんじゃないんです。このことをヨエル書を通してペテロさんは人々に説明をしました。ヨエル書を覚えるのにある先生がこのように言いました。お酒に酔うのではありません、御霊に酔えるヨエル書です。ですね。今日皆さんはお酒に酔っていませんね、御霊に酔っていると信じます。御霊に満たされている、御霊に酔える酔える書です。どこに書いてあるかな。御霊に酔える酔える書は酔える書に書かれています。酔える書の約束をペテロは、これは何かお酒を飲んで酔っ払ったのではありません、聖霊に満たされて私たちはこのようになったんです、そのようにペテロさんは説明しました。イエス様が先ほど言った復活されて40日地上に現れて、そして人々に神の国を伝えられた、そしてその後10日後ペンテコステが訪れた、約束が成就し、一節50歳の日が来て、これは50日を意味します。ギリシャ語でペンテコステというですね、このギリシャ語は第5番目、50日目ですね、このことを意味しております。ユダヤ教には3つのお祭りがありますけれども、一つは大変有名な杉越の祭りですね。出エジプトをするときに子羊の血によって鴨居た柱に血が塗られていくならば災いが杉越されていくという、この杉越の祭り、このことをいつも思い起こしながら神様の救いの御業を褒めたたえ、神様の慈しみを救いを思い起こす、この杉越の祭り、そしてその後50日後に行われる七週の祭り、これが五旬祭と言います。収穫祭とも言いますけれども、これが二つ目のお祭り、そしてカリオの祭りというのが三つ目、ユダヤ教においては今でもなおそのお祭りが捧げられておりますけれども、その今言いました二つ目、杉越の祭りの後五十日目に七週目に収穫祭が行われる、この日、まさにその時、五旬祭の日が来た時、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。もう一つですね、このところ五旬祭という、今ペンテコステというこのギリシャ語の言葉ですけれども、このアメリカに国防総省ありますね、ペンタゴンというふうに呼びますけれども、これも五角形、ペンテコステからこの取ったこの言葉であります。そのようにして第5日目五旬祭、この時が訪れた時、そして人々が一堂になって集まって祈っていた時に、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。聖霊のこのですね、表し方というのは、今読みました激しい風というふうに聖霊を言い表す時がありますし、また聖霊を息として、命の息として、創世記2章の7章において神様が私たち人を作られた時に土アダマで作り、そして命の息を神様は人間に吹き入れられ、他の動物とは違う、他の非造物とは違う、根本的なその違いは人間を霊的存在として神様の命を与えてくださり、神様の霊に預かりながら神と共に生きる、このようなものとして人間を作られた。その時命の息を吹き入れられた。そこからご存知のように人は罪を犯し神様から離れていった。本来なら神様と一つにあって生きるものでありましたけれども、どこにいるのかと神様に探される存在となりましたけれども、イエス様の十字架、そして今日のこの日ペンテコステを通して再び神様の命、 再創造とも言いますけれども、新しい命が集う一人一人のうちに風となって、息となって、あるいは三節では炎のように注がれた。これは決して聖書の物語ではありません。昔の物語ですね、ではありませんで、今日皆さんに一つの出来事をお明かしさせていただきたいと、ご紹介させていただきたいと思いますが、この滝本明先生という大変日本のリバイバルを導いた有名なリバイバリストでありました先生がおられました。この先生はじめ中心となった人々が日本のリバイバルのために大きな集会を甲子園球場で開こうと、そのようにして人々が集まり、教会で祈り、山で祈り、その集会のために備えているとき、1992年2月13日このような出来事が起こった、そのように記されています。とりあえずこの集会に向けてできることといえば、助けを求めて主に叫ぶことぐらいでした。この大きな働き、すなわち日本のリバイバルのためにこの集会を開くという、人間的に考えたら到底私たちの手に負えるようなものではありませんでした。そこで準備事務所が開設された次の週、1週間愛知県民の森にて徹夜して祈ろうということになりました。ちょうどその期間、県民の森においては日本リバイバルクルセード主催の役員信徒リバイバル聖会が行われていました。私たちはその集会のスタッフとして働くことになっていましたので、好都合でした。夜の聖会が終わった後にスタッフと共に山の中に入って祈り始めました。 2,3 日は勢いも良かったのですが、徐々に疲れと寒さで祈祷会が重荷となっていきました。徹夜祈祷会の最終日、それは2月13日、小雪のちらつく寒い夜でした。私たちは連日の疲労で足取りは重く、声も出ないほどでした。その晩、私は祈祷会前から早めに切り上げて帰ろうと思っていました。ところが、その夜、生涯忘れることのできない大事件が起こったのです。祈祷会を始めて30分ぐらい経ったでしょうか。それは夜中の11時頃でした。寒さに凍えながら暗闇の中、みんなで力なく祈っていると、遠くで何かゴーッというような音が聞こえ始めました。感覚的には何十メートルもの高さの津波がこちらに向かって近づいているような感じでした。その音が聞こえ始めた時、なんとなく不安と不思議が交差していましたが、多分疲れで耳がおかしくなったんだろうなと、手を耳に触れてみました。塞いでみたりしました。しかしそれまで私の周りでもそもそと消えそうな声で祈っていたスタッフたちの声が徐々に震えるようにして大きくなり始めたのです。音と波はさらに近づき、思わずひれ伏してしまいました。その時、直感的にこれまでの祈りに対する何らかの答えが主からやってきたことが分かりました。ゴーという音を立てて聖霊がこの集会に臨んだ。その中の雰囲気は明らかに主ご自身の恐ろしいほどの臨在で満ちており、何かとてつもないことが起こってしまったということが分かりました。そして使徒の働き2章の出来事を思い巡らしました。主は今日使徒行行録の2章のこの出来事を、2000年前の物語ではなく、今日も集まって祈る人々のうちに聖霊は下ります。そして神様のお力を、神様の御旨を前進させていくことを信じます。アーメンですか。皆さん、聖書は物語ではありません。物語ではありません。今日も事実、私たちが信じてその御言葉によって歩んでいくとき、神様は同じように今日も私たちに玉川教会に御旨を出してくださることを信じます。アーメン。一同は聖霊に満たされた。このことが今日今この時、私たち一人一人に注がれていること、成就していること、このことを心から信じて主の御名を賛美いたします。今日私は天と地が一つになるというこのタイトルをつけさせていただきました。聖霊が下るペンテコステ、何だろうな、
ペンテコステ、今までも何回もこの御言葉を取り継いできました。皆さんと共にペンテコステの喜びを分かち合ってきました。今日もう一度聖書に聞き祈りながら、このペンテコステが何を意味しているか、このことを祈り求めている中において、今日この天と地が一つになる、このことがペンテコステだ、このことを導かれ、今日共にこのことを分かち合わせていただきたいと思います。イエス様はマルコによる福音書の16章、マルコによる福音書の16章をお開きください。今日購読したマルコによる福音書16章において、イエス様はこのようにお語りになりました。18節19節をご一緒に見ましょう。32ページ、マタイによる福音書16章の18節19節、32ページ、マタイによる福音書16章、18節19節をご一緒に読みます。新約聖書32ページ、マタイによる福音書16章、18節19節をご一緒に読みます。3、はい。私も言っておく、あなたはペテロ、私もこの岩の上に私の教会を建てる。黄泉の力もこれに対抗できない。私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。アーメン。このイエス様が初めて教会ということをお語りになった箇所であります。この時イエス様が教会のついて語られた時、一つはあなたこそ生ける神の子キリストですという、イエスキリストが神の子であるという、この信仰告白のもとに教会を建てていきます。そしてその教会は黄泉の力も対抗することができない。その教会をこの地上に建てます。そしてその教会は天の国の鍵が授けられ、あなた方が地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなた方が地上で解くことは天上でも解かれます。すなわち天と地が一つになる場所として、イエス様はこの地上に教会を建てます。そのようにお語りになったんです。教会とは何でしょうか。マタイによる福音書18章の19節20節を読みましょう。マタイによる福音書18章の19節20節、35ページ、マタイによる福音書18章の19節20節3、はい。またはっきり言っておくが、どんな願い事であれ、あなた方のうち二人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。アーメン。教会というのは二人三人が私の名によって集まるところ。教会は人数ではありません、能力ではありません、賜物をたくさん持った人たちが集まるのが教会ではありません。イエス様の名によって集まるところが教会です。その教会にイエス様は何とおっしゃったでしょうか。天の門の鍵を授けます。すなわち教会が地上において神様からの主権が与えられて、神様の御旨を唯一成していく場所として、神様の栄光を表していく場所として、イエス様は地上に教会を建てます。そこにおいて聖霊を通して、今日使徒言行録2章、ペンテコステは教会の誕生日です。すなわち天からの激しい聖霊が下り、教会と地上と天が一つになって、神様のイエスキリストの名による教会がこの地上に誕生していきました。その地上なる教会は神様からの主権が与えられています。天の門を唯一開くことができる鍵が与えられています。皆さん、教会を軽んじてはなりません。どんなに小さくても大きくても、教会を、キリストの名による教会を私たちは軽視してはいけません。教会に神様が託された使命、教会を通して主がなさろうとしている御業、そのことに私たちはもっと期待し、もっと喜ぶべきであると、そのように思います。私たちは祈るとき、家族の救い、病の癒し、何より主の願いである大宣教命令の成就、さまざまな問題困難を覚えて祈るとき、神様が教会に与えてくださった権威、
すなわち教会の祈りを通して天の門が開かれていく。黙示録の8章で言うならば、聖霊の光とともに生徒たちの祈り、教会の祈りが一つになったとき、御前に届けられて地上に神様の御国が望んでいく。このことの約束を神様は、イエス・キリストは教会に与えてください。このことをペンテコステの日、事実集まっているところに天よりの力を持って臨み、聖霊の火を通し教会を誕生させ、そしてその教会の通して神様の御旨が前進していきました。今日も教会を通して神様の御旨は前進していきます。教会の祈りを通して、教会を通して、教会に与えられている神様の主権を持って私たちが祈るとき、そして出かけていくとき、神様はご自身の栄光を表してくださることを信じます。教会はどういう場所か、エペソの信徒の手紙1章の23節をご一緒に読みましょう。22節23節、353ページ、エフェソの信徒への手紙1章の22節23節をご一緒に読みましょう。353ページ、エフェソの信徒への手紙1章の22節23節をご一緒に読みましょう。353ページ、エフェソの信徒への手紙1章の22節23節、よろしいでしょうか。3、はい。神はまた全てのものをキリストの足元に従わせ、キリストを全てのものの上にある頭として教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、全てにおいて全てを満たしている方の満ちておられる場所です。アーメン。これが教会です。全てにおいて、全てにおいて満ちているイエス・キリストが頭となっておられる場所、これが教会です。先ほどマナミ姉妹がお祈りくださった通り、私たちは本当に枯れ骨です。私たちには何をする力も何もありません。しかし神様は教会にその権威を与えてくださいました。牧師として立つとき、神様の使命を全うするとき、あまりにも自分の力のなさを覚えます。落胆します。祈りの力もない、宣教の力もない、何の力もない、能力もない。でも私は心にはっきりと確信を持って祈ることができます。それは神が教会を祝福してくださるということです。神様が玉川教会を祝福してくださるということです。玉川教会を祝福するために私に語らせてくださるということです。玉川教会を、教会を主は祝福するがゆえに、神様の御旨を成してくださるということです。私には能力はないけれども、神様が教会を祝福するがゆえに、主をあなたが成してくださいますね。このことを信じています。あなたが魂の救いを、リバイバルを、そして世界宣教を成してくださいますね。私には力はないけど、能力もないけど、でも神様が玉川教会を選んで教会を主権を与えてくださり、教会を通して神様の御旨を成していかれるのですから、教会を必ず祝福してください。ここに集められた全ての祈りにおいて神様が栄光を表してくださることを信じております。確信しております。皆さん、自分の祈りが弱いと感じるとき、自分の信仰さえなくなるように思うとき、教会の祈りに期待してください。教会に主が与えられた主権にしっかり立って祈りを捧げてください。私がどうか、私の信仰がどうか、私が祈れたか祈れないかではなくして、教会に皆さんが来て教会の祈りにつながるとき、皆さんの祈りがどんなに貧しくても、今日イエス様が語られた通り、私は天の国の鍵を教会に授けます。その教会において、教会の祈りは黄泉の力も対抗できない。この教会に与えられた神様が、イエス・キリストが、この名において主権を持って神様の御旨を成してくださいます。ペンテコステはまさにそのことを神様が成就してくださり、教会に精霊を注ぎ、人々に力を与え、神様の御旨が教会を通して前進していくこと、天と地がそのところにおいて一つになり、神様の国が成就していくこと、このことを神様が始められました。使徒言行録は神様の宣教の歴史です。 使徒言行録は聖霊を通して、使徒言行録は別の聖霊行伝というふうに言います。聖霊はイエス様の霊です。イエス様の霊に預かった人々が、そして注がれた教会が神様の宣教を成していく。最後に一つこのことを共に分かち合って終わりたいと思います。何のために主なる神様が聖霊を通して天と地を一つにされたのか、地上に教会を建てられたのか、2章の4節、使徒言行録2章の4節、すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。すごいですよね。聖霊が下ったら、自分の今皆さんが母国語、日本語で喋る、あるいは韓国語で喋る、それだけではなく聖霊が下った途端、この人たちが言ってますね。ガリラヤの人たちなのに、まあ、田舎もって。ですね。田舎者なのに自分たちの言葉だけじゃなくて他の国々の言葉で話している。このことはもう驚き以上の何でもありません。ですから人々が酔っ払ってんだと、めちゃくちゃなこと言ってんだ、そのように思ったのもおかしくなかったかもしれませんけれども、人々は聖霊に満たされた時、他の国々の言葉で話し出しました。何を話したんでしょうか。2章の11節、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。聖霊が注がれた時、人々は何を語ったか、神の言葉、神の偉大な技を語り始めたんです。すなわち福音を述べ始められたんです。もう一箇所開きます。使徒言行録の4章の31節、使徒言行録の4章の31節、220ページ、使徒言行録4章の31節、使徒言行録4章の31節をご一緒に読みましょう。220ページ3、はい。祈りが終わると、一同の集まっていた場所が揺れ動き、皆聖霊に満たされて、大胆に神の言葉を語り出した。アメン。聖霊というのは、教会の技として、使徒言行録2章を開きにならなくて結構ですけれども、初代教会がどのようにして聖霊に満ち溢れ祝福に預かっていたかということは、使徒言行録の2章の41節からのところを見るとわかります。その時3000人以上の人が救われました。教会、初代教会が誕生しました。その時人々は熱心に御言葉を分かち合いました。熱心に御言葉を学びました。熱心に祈りました。熱心に交わりをしました。熱心に賛美を捧げました。玉川教会のようですね、うん、熱心に御言葉を聞き、しむくんが証ししてくださったこの証しの中に、玉川教会に来た時、人々が熱心に礼拝をしていた、その礼拝が熱かった、このことを証ししてくださって、私はそれを聞きながら、素晴らしい教会ですねしむくんの証しを聞いて、そんな教会があるんですけど、第三者で聞いてみてですね、うわ本当に素晴らしい教会、良かったですね一言のようですけれども、しかし聖霊様がこのところに満ち溢れてくださって、初代教会は、そして玉川教会は熱心に御言葉を聞く教会です。熱心に礼拝を捧げ、熱心に祈り、熱心にご飯を食べる、熱心にお食事をする教会です。熱心に美味しいものが食べたいとですね。これドリーム教会もそうでした。何か深刻な話が始まったのかなと思って聞いてみたら、お食事のお昼どこ食べに行くかという話でした。これも大事なことですね。熱心にお食事を今日もしましょうね。熱心に交わるということです。熱心にイエス様の愛を持ってさっと帰らない。今日礼拝の一日、イエス様がいただいた恵み、イエス様からいただいた愛を互いに交わり、食事をしながらそれを分かち合う。初代教会もまさにそうでした。そして熱心に熱い賛美を捧げていた、これが聖霊の下って誕生した教会でした。でも教会の第一の目的、これは宣教するために、神様は天と地を一つにされたのであります。熱心に賛美をすること、素晴らしいことです。熱心に礼拝をすること、熱心に御言葉を聞くこと、 でも神様の目的はただここで集まって名古屋市クラブのようにコミュニティセンターのように、嬉しいね、神様って素晴らしい方だね、大好きよ、このようにして私たちがこの群れだけで集まってこの喜びを分かち合うのは神様の目的ではありません。ただここで集まって賛美し、ただここで集まって礼拝し、ただここで集まって祈って、ただ互いに交わることを喜んで一緒に食事をして、神様の目的はそれが終わりではありません。神様は私たちを祝福のもといとしてくださいました。その祝福のもといとされたものは祝福をするために出かけていくんです。なぜ教会に聖霊が注がれたのか、なぜ天と地が一つになったのか、なぜ私たち一人一人が聖霊に満たされたのか、それは今日人々に最初の印として現れた偉大な神の技を伝えていった、これが聖霊の働きであります。これが神様が地上に教会を建てた目的です。地と天を、天と地を一つにされた目的であると信じます。イエス・キリストは罪人たちのために神様がお使わしになってくださった一人となるお方であります。ヨハネによる福音書3章の16節、神は一人を賜うほどに世を愛してくださった、それは一人を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためです。アーメン。イエス・キリストが十字架にかかられたのは、その恩地を注がれたのは、流されたのは、私たちの罪を許し、私たちを罪から清め、そして罪の力、死の力、この力から解放するためであります。私たちに救いを与えるため、イエス様は十字架について血を流されました。ご自分の命を捧げられました。そしてイエス様は3日後によみがえられました。なぜよみがえられたんですか。私たちに永遠の命、新しい命、私たちに新しい命を与えるために、永遠の命を与え天国の約束を成就するために、イエス様はよみがえってくださいました。そしてイエス様は私たちがその福音を携えて、私たちのうちに教会が、そして私たち一人一人が聖霊に満たされて、天と地が一つになったものとして、神様の御心を受け取って出ていくものとして、神様は私たちに約束の聖霊を与えてくださいました。イエス様は復活の後天に昇られました。どこにおられるんですか。イエスキリストは神の御座におられます。イエスキリストは栄光をお受け取りになられました。このイエスキリストが十字架復活、そして天に下れたことを通して、イエス様が栄光を受け取りくださって、地上に聖霊が下りました。神様がこれらのことすべてを成し遂げてくださいました。私たちはそれを信じ受け取ることが祝福です。私たちは何をするんでしょうか。このすべての出来事、イエス・キリストを通して神が成してくださったすべての出来事を今日信じ受け取り、そして神様の目的、これは福音を述べ伝えていくため、この素晴らしい福音、今お話ししたこの福音を神様がすべて成し遂げてくださった、これを受け取ったものとして、私たちが世にあってこの福音を出ていくために、神様は私たちに聖霊を注いでくださいました。最後に一つだけ皆さんに一つの証を分かち合って終わりたいと思います。先週、先々週と2週間にわたって私は世界宣教の学びをしておりました。その中である先生が、今アフリカ大陸、南アフリカも含めて、アフリカ大陸は本当に大きなリバイバルが起こっていますけれども、それと同時にムスリムの力が大変強く、今多くのところで迫害が起こっているそうであります。アフリカ大陸の中で、そしてまた南アフリカにおいては世俗的なものが力を持って入ってきて、人々のクリスチャンの人たちがイエス様から離れていこうとしている。そしてもう一つはムスリムの力が激しくそのアフリカ大陸の中入ってきている。 そういう状況の中で一つ天の門が今開かれてリバイバルが起こされているのがナイジェリアだそうです。ナイジェリアに神様のリバイバルのご計画が今前進しつつあり、ナイジェリアの若者たちが福音を聞き、そしてアフリカに出て行って迫害のある様々な国々、南アフリカ、アフリカ大陸の中に出て行って、そして福音を述べ伝えているそうです。しかし多くの者たちがそこで殉教しているのが今の現状だそうです。出て行った若者、ナイジェリアから教会から伝わされていった若者たちは帰ってくることがない。今その中にあって多くの迫害を受けて、そしてその地で殉教していっている、そのことの知らせをナイジェリアの教会が聞く、若者たちにそれが伝えられる、若者たちはどうするでしょうか。なお出ていきますとそのように言うと言います。それでもなお出て行って福音を伝えます。そのようなリバイバルがナイジェリアに起こっていると聞きました。行ったら殉教するんだよ、行ったら死んでしまうかもしれないんだよ。それでもなお若者たちはこう言ったと言います。私たちには永遠の命がある、私たちはいつ死んでも天国に行くことができる。しかし彼らは永遠の命を持っていない。だから私たちは出て行かなければならない。皆さん、これが聖霊の力です。宣教の霊です。教会に注がれる聖霊は、その目的は天と地を一つにし、神の力に預かり、その力によって私たちが出て行って臆することなく福音を述べ伝えていく力です。イエス様はそのために天に上げられ、そして栄光の座にお着きになりました。私たちがしたことは何一つありません。罪の許しも永遠の命も、そして聖霊も、すべてイエス様が成し遂げてくださいました。今私たちはただでその恵みに預かっております。皆さん一人一人のうちに聖霊の火が燃やされていることを信じます。なぜならばもうすでにこれからするのではなく、イエス様はそれらすべてを成し遂げられたからです。教会は聖霊の宮です。玉川教会にその聖霊が、ナイジェリアの教会と等しくその聖霊が、宣教の熱い霊が注がれていることを信じます。そして集いし私たち一人一人のうちに聖霊の火が今日も燃やされていることを信じます。私たちに大事なことは信じて受け取ることです。すべて成し遂げてくださった主の恵みを信じて受け取り出ていくことです。祈り出ていくことです。その時神様がご自身を表してくださることを信じます。トマスに、疑い深いトマスに復活の主がおっしゃいました。信じないものではなく信じるものになりなさい。見ないで信じるものは幸いである。見ないで信じる信仰、聖霊の日に皆さんが今預かっていること、驚くべきこの神の力に、この力は皆さんを通して驚くべき神様の御業をこの地になすことがおできになります。教会にこの霊が注がれ、皆さんお一人お一人のうちに赤々とこの聖霊の日が、イエス様の栄光の日が、聖霊の日が、宣教の力が燃やされていくことを信じます。どうぞますます今日ペンテコステを迎えた私たちにこの通りの御言葉の成就をもって私たちを世に使わせてくださいますように、全世界に福音を述べ伝える者としてこれを信じて受け取り出ていく者とならせてください。多くの魂が滅びに向かっています。多くの魂が永遠の命を得ずして死に行かんとしています。主を、私たちを使わせてください。もうすでに聖霊の日はいただきました。アーメン。聖霊の日はすでに私たちの地に燃やされています。私たちがしたことは何もありません。私たちはただ信じてこれを受け取り、主を用いてくださいと祈りましょう。最後、使徒言行録一章八節の御言葉を読んで終わります。使徒言行録一章八節の御言葉を読んで終わります。218ページ、213ページ、使徒言行録一章の
8節の御言葉を読んでおります。使徒言行録一章8節の御言葉を読んでおります。213ページ使徒言行録一章8節使徒言行録一章8節の御言葉を読んで終わります。3、はい。あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土でまた地の果てに至るまで私の証人となる。アーメン。お祈りします。ハレルヤ。ご愛なる天のお父様、ペンテコステ礼拝の恵みを心から感謝いたします。主よ、あなたは2000年前私たちに聖霊を注いでくださいました。天と地を一つにしてください。神様の栄光が表される場所として、神様の宣教が全ての作られたものに福音が述べ伝えられていくために、神様、あなたはこの地に教会を建ててくださいました。私たちを聖霊の宮としてくださいました。主よ、ありがとうございます。私たちがこれにしたことは何一つありません。主が全てを成し遂げてくださり、今私たちのうちに聖霊の火を赤々と燃やしてくださっていることを信じて心から感謝いたします。今日語られた御言葉を信仰を持って受け取り、そしてどうぞイエス様、あなたの目的のために、あなたに与えられた使命を持ってこの福音を述べ伝えるために、私たちは新しい1週間出かけさせてください。使わせてください。イエス様、あなたがお父様に使わされてこの地に来たように、どうか聖霊によって私たちを地の果てに至るまで証人として使わせてください。臆することなく主をあなたの主権に預かって伝道することができますように。イエス様、この素晴らしい永遠の命を、罪の許しを、ナイジェリアの若者たちのように大きく大胆に述べ伝えていくことができますように、今日玉川教会に集いしお一人お一人に、またこの朝捧げられているすべての教会に聖霊の火を投じてください。宣教に立ち上がらせてくださいますようにお願いいたします。必ずそのようにしてくださり、すべてを成し遂げてくださった主が先頭になって、私たちの宣教の歩みを、この教会を、私たちの新しい1週間の歩みを力強く導いてくださることを主を心から信じます。あなたに期待します。どうぞ主を信じて歩んでいくことができるように私たちを導いてください。そして全世界に使わされている宣教師先生方、命がけで宣教している先生方、どうぞ主が強めてください。その宣教の働きをさらに幾倍にも祝福してください。この終わりの時代、全世界に魂の救いを、リバイバルを起こし、御旨を成就してくださいますようにお願いいたします。主が必ず成し遂げてくださることを心から信じ、また主に期待して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。